From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井知性とイエス・キリスト教会第182回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ地域ベニオン及びテイラーズビルステークによる合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第2顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。
Dear brothers and sisters, dear friends,
愛する兄弟姉妹の皆さん、友人の皆さん、皆さんを松井知性とイエス・キリスト教会第182回半期総大会の第2部会に歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この会場に出席している方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられている世界各地のステークセンターで参加している方々にご挨拶を申し上げます。この部会の音楽を提供するのはユタ州ベニオンおよびテイラーズビルの各ステークによる若い男性と若い女性の聖歌隊です。指揮はリア・タラント姉妹、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が盾王栄えあるシオンを歌います。大会のお祈りは70人のジェレット・ W ・ゴング長老です。
Our dear Father in heaven,
愛する天のお父様、この安息日にこの総大会に集うことができますことを感謝いたします。そしてこの時間を通して私たちが霊的に感化され学ぶことができますように助けてください。また多くの 国語の民が一堂に会してこの時間を過ごせることを感謝しています。またあなたの慈悲と恵みに感謝いたします。またあなたの御子の御恵みに感謝いたします。そしてあなたの息子娘として互いに愛し合い助け合うことができますように、またこれからこの場で話しまた歌ってくださる人々にあなたの祝福がありますように、お父様どうぞ私たちが心と思いに御霊を感じることができますように、またあなたの意思を理解することができるように助けてください。そしてさらに深い改宗を経験することができますように助けてください。どうぞ私たちの家族を祝福してください。愛する息子や娘たち、兄弟姉妹たちを、そしてさまざまな環境状況に置かれている人々の上にもあなたの祝福がありますようにお願いいたします。これらのことを聖なる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖歌隊が神の子ですを歌いました。ありがとうございます。ヘンリー・B・アイリング館長がこれから賛意の表明を行うために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。その後十二使徒定員会のエルトン・ペリー長老からおよびエムラッセル・バラード長老からお話をお聞きします。その後70人のラリー・エコホーク長老がお話しします。
私たちは預言者、聖賢者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大官長会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官長会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・K・パッカー、エルトム・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、エム・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・R ・ホーランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官長会顧問と十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するように定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば同様にその意を表してください。 J. E. ジェンセン長老が70人会長会から解任されました。私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちはクレイグ・シー・クリステンセン長老を70人会長会の一員として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちはマーリン・ケイ・ジェンセン長老を教会歴史家および記録者から解任し、彼の素晴らしい奉仕に感謝を示すよう定義します。賛成の方はその意を表してください。私たちはスティーブン・E・スノー長老を教会歴史家および記録者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちはキース・ケイ・ヒルビッグ、J.E. ジェンセン、マーリン・ケイ・ジェンセン、オクタビアのテノリオの各長老を70人第一定員会から解任し、名誉中央幹部の称号を与えるよう定義します。私たちはキース・ R ・エドワーズとラリー・ W ・ギボンズの各長老を70人第二定員会から解任するよう定義します。これらの兄弟たちの素晴らしい奉仕に私たちと共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。その他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方は同様に意を表してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と信仰、献身と祈りに感謝します。それではこれからペリー長老のお話を伺います。
私は今年の夏、特に重要な人生の節目を迎えました。90歳の誕生日を祝ったのです。 人生の節目を迎えるとき、過去の出来事や経験について振り返ることはとても有益で啓発的なことです。この話を聞いているか読んでいるワコードの皆さんは90という年齢にはさほど驚かないかもしれません。でも私が生まれた当時はこんなに長生きするのは異業であると考えられていました。私は毎日長寿という祝福を天のお父様に感謝しています。これまで生きてきた間に非常に多くの変化がありました。工業化が進み情報時代が訪れました。若い頃大きな技術革新の成果として大量生産された自動車、また電話、そして飛行機が登場しました。現代では情報を見つけ分かち合い使う方法が毎日のように変化しています。90歳になる私は急速に変化する世界に驚いています。今日の数々の発見や発明は生活を向上させる可能性にあふれ、想像力をかきたてられるばかりです。世の中で起きているあらゆる急速な変化にあって、私たちはイエス・キリストの福音の価値が確実に永続するよう熱心に祈り働いています。もうすでにそれらの価値の中には失われる危険にさらされているものもあります。そうした価値の最初に挙げられ、それゆえにサタンの攻撃の主な的となっているものは結婚と、そして家族の重要性です。この2つは家庭という怒りや安全な港を与えてくれるものです。家庭にあってこそ愛にあふれた天の御父の子供は一人一人良い影響を受け、その他の永続的な価値を身につけられるのです。人生の節目となる90歳の誕生日を迎えるにあたり、長い人生の経験を思い出し振り返ることができるよう私の家族が助けてくれました。例えば私の姪はほぼ70年前に私が両親に書き送ったいくつかの手紙を集めて見せてくれました。第二次世界大戦中に太平洋のサイパン島に駐留していた海兵隊基地から出した手紙です。そうした手紙の一通が特に私の目に留まりました。1945年の母の日に開封して読むよう母に書いた手紙です。その一部を皆さんと分かち合いたいと思います。家庭でいろいろなことを教えてくれた優しい両親にいつも感謝している理由がお分かりになることでしょう。私の両親は良い親として最良の模範を示してくれました。結婚、そして子供を正しく育てることを最優先としていたのです。1945年の母の日の手紙を読んでみましょう。大好きなお母さん、とても残念なことにこの4年間お母さんと一緒に母の日を過ごすことができませんでした。毎年一緒に過ごし、お母さんへの愛と思いを伝えたいと望んでいました。でも今年もそれができないので、事前の策として仕方なく手紙で自分の思いを伝えることにします。今年は以前にも増してよく分かったことがあります。それは素晴らしい母親を持つことがどんなに大きな祝福かということです。何よりも僕のためにしてくれた小さなことを恋しく思います。朝起きると清潔なシャツや靴下がどこにあるか心配する必要はありませんでした。引き出しを開けさえすればよかったのです。食事時には自分の好きな食べ物が最上の料理方法で出てくることがあります。夜はベッドに清潔なシーツが敷かれ、寝心地を良くするのにちょうど良い数の布団がかけられていました。家で生活することはいつも本当に大きな喜びでした。この初めの二段落を読んだとき、なんとセンチメンタルな書き方だろうとショックを受けました。テントの中で生活し、蚊帳の下で簡易ベッドに寝ていた私は、おそらく特別に家が恋しくなってホームシックになっていたのでしょう。母への手紙はこう書かれて続けています。でも、その模範は僕の感謝の気持ちをさらに深いものにしてくれます。僕たちにとって家族の生活はとても楽しかったので、母の模範に従いたい、この経験をずっと続けたいと思いました。お母さんはいつも僕たちを渓谷へ連れて行く時間を見つけてくれました。山登りからボール投げまでいろんなことを一緒にやってくれました。お母さんとお父さんは2人だけで時間を過ごすことは一度もありませんでした。いつも家族と一緒だったからです。今こうして家を離れているといつも家族のことを話したくなります。 とても楽しかったからです。今はお母さんの教えをないがしろにすることはできません。自分の行動によってお母さんが非難されることになるからです。ノラ・ソニー・ペリーの息子と呼ばれるのにふさわしくなることは僕にとって人生の大きな課題です。そのように呼ばれることを誇りに思います。常にその名にふさわしくありたいと思います。この4年間ずっと計画してきた母の日の良い時間を来年は一緒に過ごせるように望んでいます。この悩める世のためにいろいろな素晴らしいことをしてきてくれたお母さんの上に主の祝福がありますように。愛を込めて、トムより。手紙を読み直しながら、自分を成長させてくれた家族、ワードやステーク、地域社会の文化について考えました。文化とは人々の生活様式として定義されています。松井聖徒イエスキリスト教会にはユニークな福音の文化、すなわち全教会員に共通する価値観や期待されている事柄、そして慣習があります。この福音の文化、すなわち生活様式は、救いの計画、神の戒め、生ける預言者の教えに基づいています。そしてどのように家庭を作り個人の生活を送るかという中で実際に示されています。アダムは肉体を持つ者の果たすべき務めについて次のように指示を受けました。それでその人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。男性と女性が法律上の結婚をするために一体となることは、父を受け継ぐ将来の世代を作るだけでなく、この世で経験しうる最大の喜びと満足感をもたらします。これが特に当てはまるのは、真剣の権能により結婚が現世と来世にわたり永遠に続くものと宣言される時です。そのような結婚のもとで生まれた子供は他のどこにも得ることのできない安心感を持てるのです。良い両親から家庭で受けた教えは現代の世界でますます重要性を増しています。サタンの影響力が勢いよく広まっているからです。ご存知の通り、サタンは社会のまさに基盤である家族を蝕み破壊しようとしています。狡猾に注意深く偽装した方法を用いて家族のために貢献する生活を世界中で攻撃し、忠実な生徒たちの文化と制約を密かに崩しているのです。家庭で教えることは非常に神聖で重要な責任であると両親は決意しなければなりません。教会や学校などのその他の機関は親が子をその行くべき道に従って教えるのを助けることはできますが、最終的にはこれは親の務めなのです。偉大な幸福の計画によれば、天の御父の子供たちの世話と養育を任されたのは良い両親なのです。親として果たすべき素晴らしい務めにあって、イエス・キリストの福音を子供に教えるために必要な助けと支援を良い親が受けることができる多くの方法があります。一層強固な家族の文化を作り出すために、親が行うことのできる5つの事柄を提案させてください。第1に、御父が送ってくださった子どもたちを愛し理解し導く助けを永遠の御父に願い求めながら熱心に祈ることです。第2に、家族の祈り、聖文の研究、家庭の夢を行い、できるだけ頻繁に食事を共にして夕食時の意思疎通を行い、価値観を教える時間にすることです。第3に、教会の支援ネットワークを十分に活用することです。子どもの担当の初等教会の教師や青少年の指導者、クラスや定員会の会長会とやり取りを行いましょう。子どもたちと一緒に活動するために召され任命されている人たちと意思疎通を図ることにより、親は子どもの特別な、そして具体的な必要性を理解することができます。第4に、しばしば子どもと証を分かち合い、全力を尽くして神の戒めを守るように励まし、御父の忠実な子どもたちに天の御父が約束しておられる祝福を約束することです。第5に、 家族を一致協力させるための約束事として次のようなものを作ると良いでしょう。例えば明瞭で単純な家族のルールや期待事項、健全な家族の習慣や日課、子供が家事を分担してお小遣いを稼ぎ、予算や貯蓄、得た収入の10分の1を納めることを学ばせる家計管理法などです。一層堅固な家族の文化を作るための以上の提案事項は教会の文化と調和して行われます。堅固な家族の文化は子どもたちを敵対する者の火の矢から守ることでしょう。そうした火の矢は仲間内やまた娯楽や有名人の文化、または信用と権利を主張する文化、インターネットやメディアの文化など子どもたちが絶えずさらされている文化から放たれてきます。堅固な家族は子どもたちが世にあっても世のものにならないための助けとなるでしょう。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は次のように教えています。子どもにイエス・キリストの救いの原則を教えることは親の義務です。親がその義務を果たして初めて子どもはバプテスマを受ける理由を学びます。またバプテスマの後も神の戒めを守り続けようという望みを胸に抱き、やがては神の身元へ帰ることができるのです。兄弟姉妹の皆さん、家族や子供と共に住みたいと思いませんか？先祖に結び固められたいと思いませんか？もしそう思うなら、ゆりかごの傍らで教えることを始めなければなりません。皆さんは訓戒と模範によって子供を教えるのです。家族への宣言にはこう記されています。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。子供たちは神から賜った修行でありとあります。両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い、使い合い、神の戒めを守り、どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があります。神の計画により、父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し、家族を守るという責任を負っています。また母親には子供を養い育てるという主要な責任があります。これらの神聖な責任において、父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。母親が果たすべき役割として、次世代の子どもたちを養い育てるということを強調するのは神の意図であると信じています。しかし夫と妻が心から協力し合って、それぞれの影響を及ぼし、子どもについて、また子どもに対して意思疎通を効果的に行う姿を見るのは素晴らしいことです。子どもたちに向けられた悪の激しい攻撃は、かつてないほどさらに巧妙に、また目に余るものになってきています。さらに堅固な家族の文化を築くことにより、守護壁を一層厚くして子どもたちを世の影響から守るのです。シオンの良き母親と父親である皆さんを神が祝福されますように。神は御父の永遠の子どもたちの世話を皆さんに委ねておられます。親として神と力を合わせ、御父とその子どもたちの間に主の技と主の栄光をもたらすのです。全力を尽くすことは私たちの神聖な務めです。以上をイエス・キリストの御名により証しをします。アーメン。
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. You noticed how he jumped out of his chair.
ペリ長老、あなたはおそらく教会の中で一番若い90歳だと思います。
兄弟姉妹、私は完熟したトマトや、もぎたての十分に熟した果汁たっぷりの桃を食べるたびに、60年前、父がユタ州のホラデーに持っていた小さな桃の果樹園のことを思い出します。父はそこでミツバチの群れを飼って桃の花を受粉させており、それがやがてとても大きなおいしい桃になるのでした。 父はミツバチを愛しており、何千匹ものミツバチが協力して桃の花から集めた蜜を甘い蜂蜜に、天然の最も栄養のある食物に変えることに驚嘆していました。栄養学者は生命を維持するのに必要な栄養素であるビタミン、ミネラル、酵素、水分などを蜂蜜が全て含んでいると述べています。父はいつもミツバチの巣箱の世話を私に手伝わせようとしました。それ以来、私は高度に組織されたミツバチの群れ、すなわち6万匹もの蜂の群れについてもっとよく知るようになりました。ミツバチは本能的に受粉し、花の蜜を集め、それを蜂蜜に熟成します。それは創造主から与えられた素晴らしい特質なのです。わずかこの1ポンド450グラムの蜂蜜を作るために、2万匹から6万匹のミツバチが集団で何百万もの花から蜜を集め、地球を2周するのと同じ距離を移動しなければならないのです。わずか数週間から4ヶ月という寿命の1匹のミツバチが生涯に巣箱に残せる蜜はたったの小さじ12分の1杯です。全体に比べれば一見それほど重要には思えませんが、ミツバチ1匹による小さじ12分の1杯分の蜂蜜は巣箱を維持するのに不可欠です。ミツバチは互いに依存します。数匹のミツバチで途方もなく大変な仕事も、すべてのミツバチが忠実に自分の分を果たせば重荷が軽くなるのです。教会歴史において、蜂の巣は常に重要な象徴でした。モルモン書では、何千年も前にヤレド人がアメリカ大陸に旅をしたとき、ミツバチを連れて行ったという記述があります。ブリガム・ヤングは開拓者たちがグレートソルトレイク湖を囲む不毛な砂漠の荒れ地を現代のような肥沃な谷に変えるのを励まし、協力する活力を呼び起こすためにビーハイブ、すなわち蜂の巣を象徴に選びました。私たちも彼らが共有したビジョンと勤勉な働きから恩恵を受けています。ミツバチの巣の象徴は多くの神殿の内装と外装に見られます。私が立っているこの説教台は、ゴードン・ビン・ヒンクレー大官庁の家の裏庭にあったクルミの木でできており、ミツバチの巣の図案が彫られています。この象徴体系はすべて一つの事実を明かしています。多くの人が協力して熱心に良いことに携わり、偉大なことが成し遂げられ、重荷は軽くなるということです。もし何百万もの松井生徒がミツバチのように主イエス・キリストの教えに焦点を当て集中して献身したら、世の中でどれだけのことが成し遂げられるか想像してみてください。救い主は第一の偉大な戒めは次のようであると教えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに立法全体と預言者とがかかっている。救い主は分かりやすい言葉で語られましたが、その意味は深遠で非常に重要です。私たちは神を愛し、自分と同じように隣人を愛し慈しむべきです。皆が力を合わせてキリストに従う者として一致し、熱心にたゆまず人々の必要に応え、家族、友人、隣人など周りの人々に使えるなら、世の中にどれほど貢献できるか想像してみてください。ヤコブの手紙にあるように、奉仕こそまさに 清く汚れのない信心なのです。火事、洪水、ハリケーン、竜巻などの緊急事態の時に世界中の教会員が人道支援をしたという記事をよく読みます。絶望され高く評価されているこれらの緊急事態の対応は互いの重荷を分け合う方法として確実に続けていくべきです。では毎日の生活はどうでしょうか。日々クリスチャンとしての心からの愛のゆえに無数の小さな思いやりある奉仕を積み重ねていくとどのような影響があるでしょうか。私たちを通して差し伸べられた神の愛で天の御父の子供たちすべてを変化させる効果が少しずつもたらされることでしょう。問題の山積した現代の世の中は今日かつてないほどこのキリストの愛を必要としており、これからその必要性はさらに増すことでしょう。これらのささやかな日々の奉仕の行いはそれだけでは大きなものに見えないかもしれませんが、全体的に考えてみると一匹のミツバチが巣箱にもたらす小さじ12分の1杯分の蜂蜜に似ています。神とその子供たちへの私たちの愛には力があり、それがキリスト教徒としての無数の親切な行いを通して実践されるとき、信仰と希望と愛という命を維持する蜜で世の中をより良くし養うのです。勤勉なミツバチのようになり、その熱心さが本質の一部になるには何をしたらよいでしょうか。私たちの多くは教会の集会に出席することについて忠実で、特に日曜日の飯は一生懸命果たします。それは確かに称賛されるべきことです。しかし心と思いは週の残りの日々同じように良いことに熱心に携わっているでしょうか。ただ機械的に義務を果たしているでしょうか。それともイエス・キリストの福音に真に回収しているでしょうか。どのようにして心の中で育んだ信仰の種を取り、魂の肥沃な土深いところに植えることができるでしょうか。アルマが述べた心の中の大きな変化をどのように生じさせるかは永遠の幸福と平安を得る上で不可欠です。蜂蜜が肉体を維持するのに必要な全ての栄養素を持っている食物だということを思い出してください。同じようにキリストの教えと福音は永遠の命を得るための唯一の方法です。自分の証が思いという枠を超えて心の奥深くに根を下ろして初めて愛し仕えたいという思いが救い主と同じようなものとなるのです。その時になって初めて御霊により力を授けられ、腹からに霊的な影響を与えられるキリストに深く改心した弟子となるのです。心がこの世のものにとらわれなくなると、人の誉れを得ることや自分のプライドを満足させることをもはやしなくなります。その代わりイエスが教えられたキリストのような以下の特質を身につけるようになるのです。温厚で柔和で寛容になります。偽善や偽りがなく親切になります。すべての人に対して慈愛を感じます。思いには常に徳があります。悪を行う望みをもはや持ちません。聖霊は常に伴侶となり、真剣の教義は天からの露のように私たちの心に滴ります。さて、私は狂信的にあるいは熱狂的になったりすることをお勧めしているのではありません。全く正反対です。私はただキリストの教えを心と魂の奥深くまで染み込ませ、キリストの福音に完全に回収して進むべき次の一歩を踏み出すようお勧めしているのです。そのようにして自分の信じることを誠実に一貫して行い生きるのです。この誠実さは生活を簡素にし、 御霊や他の人の必要をより敏感に感じられるようにします。それは人生に喜びを、魂に平安をもたらします。この喜びと平安は自分の罪を悔い改め、救い主の戒めを守ることによって、救い主に従うことによってもたらされるのです。どうしたらこのように変わることができるでしょうか。どうしたらキリストのこの愛を心に深く染み込ませることができるでしょうか。教会のすべての会員にとって効果的で毎日できる簡単な行いが一つあります。その簡単な行いとは、毎朝天の御父に、神の子供、大切な子供の一人に仕える機会に気づけるよう導いてくださいと祈ることです。それから一日中心の中に信仰と愛を満たして、助けの必要な人を探すのです。ミツバチが花の蜜と花粉を集めるために花に集中するように、このことに集中してください。これを行うなら、あなたの霊的な感受性は研ぎ澄まされ、今まで自分にできるとは気づかなかった奉仕の機会を見出すことができるでしょう。多くの場合、天の御父は私たちを通して別の人の祈りに応えられると、モンソン大官庁は教えました。それはあなたや私、私たちの思いやりある言葉と行い、奉仕と愛の小さな行いを通して応えられるのです。スペンサー・W・キンボー大官庁は次のように語りました。神は私たちを心に留め見守っておられます。しかし神は普通誰か他の人を通して私たちの必要を満たされます。だからこそ互いに使い合うことが極めて大切なのです。家庭で、学校で、職場で、教会で、このように行うなら、御霊はあなたを導き、あなたにしかできないかもしれない特別な奉仕の必要を見分けられるようになるでしょう。あなたは御霊に導かれ、キリストの純粋な愛と福音で世の中に影響を与える助けとなるよう大いに鼓舞されることでしょう。小さなミツバチが巣箱に小さじ12分の1杯分の蜂蜜を提供するように、私たちの努力を何万何百万倍という祈りを込めたものに拡大し、クリスチャンとしての奉仕を通して神の子供たちに神の愛を分かち合ってください。そのようにするなら、暗さが増す世界に良い影響が瞬く間に広がり、キリストの光をもたらせるということを覚えておいてください。力を合わせて自分自身の家族、子供の孤独な人、貧しい人、落ち込んでいる人、そして真理と平安を探し求めている天の御父の子供たちに愛と思いやりを示しましょう。兄弟姉妹、意義ある奉仕を提供できる人を見つけるための導きを日々の祈りを通して得られますように、また福音の真理と証を分かち合う機会を得られますように、へりくだり祈ります。一日の終わりには、今日我良きことせしか、人を助けしかという質問に、はいと言えますように。これは神の技です。熱心で小さなミツバチがその仕事をするように、私たちもこの技に忠実に取り組めますように。イエス・キリストの御名により、へりくだり祈ります。アーメン。
私たちはベトナム戦争中、私は合衆国海兵隊に志願しました。基礎訓練を受けるためバーニジニア州クアンティコに到着して間もなく、私は兵舎で自分のベッドを背にし、他の54名の海兵隊新兵とともに直立不動の姿勢で立っていました。そこへ一人の男性が兵舎のドアを蹴り開け、神への冒涜に満ちた言葉を吐き散らしながら入ってきました。それが屈強で歴戦の戦士である訓練教官との最初の出会いでした。この恐ろしい出会いの後、訓練教官は兵舎の一方の端から順に新兵一人一人の目の前に立って質問し始めました。 例外なく教官は新兵それぞれについて目ざとく何がしかあざきりの種を見つけては大声で口汚くのの知りました。各新兵が命じられた通り大きな声でそうであります、あるいはいいえ教官殿と答える中、教官が列を進み近づいてきます。彼が何をしているのか全く見えませんでした。全員が直立不動のまままっすぐ前方を見ているよう命じられていたからです。しかし自分の順番が来た時にそれが分かりました。彼は私のダッフルバッグをわしづかみにすると、その中身を全部後ろのマットレスの上に放り出しました。持ち物を調べた後で教官は戻ってきて私と向かい合いました。私はひどい目に遭うことを覚悟しました。彼が私のモルモン賞を手に持っていたからです。怒鳴りつけられるものと思いましたが、彼は私に近寄るとこう囁いたのです。お前はモルモンか。命じられた通り私は大声で答えました。そうであります教官殿。再び最悪の事態を予想しました。ところが彼は黙ったままモルモン書を持った手を挙げると、非常に小さな声でこう尋ねたのです。お前はこの本を信じているのか。またしても私は大声で答えました。そうであります教官殿。今度こそモルモンとモルモン書について大声で罵倒されるに違いないと思いました。しかし彼は無言のままその場にただ立っていました。それから私のベッドに戻ると、そこにモルモン書をそっと置きました。そして立ち止まることなく私の前を通り過ぎ、残りの新兵全員を汚い言葉でけなしながら進んでいきました。海兵隊のあの屈強な教官はどうしてあの日私のことを多めに見てくれたのだろうと考えることがよくあります。しかし私は、はい、私は末日聖徒イエスキリスト教会の会員です、はい、私はモルモン書が真実であることを知っていますとためらうことなく言えたことに感謝しています。この証は2人の宣教師と1人の祭司委員会アドバイザーの助けを受けて御霊を通して与えられた貴重な贈り物です。14歳の時、2人の宣教師リー・ピアソン長老とボイド・カンプ・ホイセン長老が私の家族にイエス・キリストの回復された福音を教えてくれて、私はバプテスマを受けました。それから2年後、祭司委員会アドバイザーのリチャード・ボレン兄弟がモルモン書を読むようにチャレンジしてくれました。私はこのチャレンジに応え、モルモン書を読み通すまで毎晩少なくとも10ページ読みました。タイトルページにモルモン書はイスラエルの家の残りのものであるレーマン人並びにユダヤ人と異邦人に宛てて書き記されたものであると記されています。またモルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証の序文には、レーマン人はアメリカ・インディアンの先祖であると書かれています。モルモン書を読んだとき、この本には私の先祖であるアメリカ・インディアンについて書いてあるような気がしました。そこには紀元前約600年にエルサレムから約束の地へと移住したある民の物語が記されていて、その民の一部は後にレーマン人と呼ばれるようになりました。モルモン書はアメリカ大陸のどこかに住んでいたこれら昔の住民に対する神の導きの記録です。そこにはイエス・キリストが復活後彼らの間で教え導かれた話も含まれています。モルモン書の記述から彼らが時代を経てアメリカ大陸全体及び近隣の海の島々へと散っていったことがわかります。やがて大勢の異邦人がこの約束の地にやってくると、そしてレーマン人に神の怒りが下り、彼らは散らされ打ち負かされ、そのほとんどが滅ぼされることについて当時の預言者は話しました。私の曽祖父エコーホークはポーニー族のインディアンで、1800年中頃に今のネブラスカ州で生まれました。彼が19歳の頃、ポーニー族は開拓者の居住地を確保するため 2300万エーカーの所有地を手放さなければなりませんでした。1874年にはポーニー族はオクラホマ州のインディアン特別保護区にある小さな保留地へと南に数百マイルの道のりを強制的に移動させられました。1万2000人以上いたポーニー族はオクラホマ州到着時には700人以下に減っていました。ポーニー族は他の部族と同様、散らされ、撃たれ、そのほとんどが滅ぼされてしまったのです。モルモン書にはイスラエルの家の残りのものであるレーマン人の子孫に向けた特別なメッセージが記されています。ニーファイは末日に関する父親の次元について説明する中で、このメッセージについて次のように言い表しています。その日、私たちの子孫の残りのものは自分たちがイスラエルの家に属する主の契約の民であることを知るでしょう。それから彼らは自分たちの先祖のことを知って理解するようになり、また彼らの贖い主によって先祖に与えられた贖い主の福音も理解するようになるでしょう。このようにして彼らは贖い主とその教義の詳しい点について理解するようになり、どうすれば贖い主の身元に帰って救いを得られるかを知るのです。モルモン書は神聖な聖典です。そこには完全な永遠の福音が記されています。預言者ジョセフ・スミスはこう書いています。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。そして人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができる。このようにモルモン書には世界のすべての人に対するメッセージが含まれているのです。17歳でモルモン書を初めて読んだとき、私はモロナイの約束に注目しました。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうかキリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。ひざまずいて祈ったとき、私はモルモン書が真実であるという力強い御霊の証を受けました。その証は生涯を通じて進むべき道を決める際の助けとなりました。私はすべての人にモルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証を読むよう強く勧めます。特にどこに住んでいるかに関わりなく、モルモン書に登場する人々の子孫であるイスラエルの残りの者に呼びかけます。モルモン書を何度も繰り返し読んでください。モルモン書に記されている約束について学んでください。イエス・キリストの教えと模範に従ってください。主と契約を交わし守ってください。聖なる御霊の導きを求め、それに従ってください。話を終えるにあたり、モルモン書に登場するもう一人の預言者アマレカイの言葉を紹介します。ところで私の愛するハラカラよ、私はあなた方がイスラエルの聖者であるキリストのもとに来て、キリストの救いとキリストの贖いの力に預かるように望んでいる。誠にキリストのもとに来て自分自身をキリストへの捧げ物として捧げ、断食と祈りを続け最後まで耐え忍びなさい。そうすれば主が生きておられるように確かにあなた方は救われるであろう。私たちは救い主イエス・キリストの身元へ来て心を清めるならば、モルモン書に記された力強い約束を成就するために働くことができます。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。
Thank you, brethren.
兄弟たちありがとうございます。これから聖歌隊と全員で賛美歌 神の御業に進み手を歌います。その後70人のロバート C ・ゲイ長老とスコット D ・ホワイティング長老からお話を聞きます。その後十二使徒天員会のニール・エル・アンダーセン長老がお話をします。松井聖とイエス・キリスト教会第182回半期総大会の模様をお届けしています。
救い主はかつて弟子たちにこうお尋ねになりました。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。これは何年も前によく考えるようにと父が教えてくれた質問です。子供の頃、両親は私に雑用を与え、それに対して小遣いをくれました。私は週に50セントほどのそのお金でよく映画を見に行きました。当時11歳児の入場券は25セントでした。残りの25セントでチョコレート菓子を買いました。1本5セントです。映画とチョコレート菓子5本、これほど素晴らしいものはありません。ところが12歳になったある日、列に並んでいて12歳児の入場券は35セントだと気づきました。チョコレート菓子が2本減るのです。私は自分に言い聞かせました。外見は1週間前と同じさ。列が進み、25セントの入場券を求めました。売り場の人にも疑われず、お菓子もいつも通り5本買いました。すっかり嬉しくなって、そのことを父に話そうと急いで家に帰りました。話を黙って聞いていた父は私を見てこう言いました。5セントで命を売るのかい。 父の言葉は12歳の私の心に突き刺さりました。決して忘れない教訓です。何年も経って私はあまり活発でないメルキゼデク神権者に同じ質問をしていました。彼は家族を愛する素晴らしい人でしたが、長年教会に来ていませんでした。スポーツの才能に恵まれた息子がおり、優秀なチームに所属していて、日曜日には練習や試合がありました。チームは大きな大会で何度も優勝していました。私は彼に、神権の聖旨と誓約を尊んで大いなるものとする神権者は御父が持っておられるすべてを受けることを思い起こさせ、こう尋ねました。全国大会での優勝は御父が持っておられるものすべてよりも価値があるでしょうか。彼はおっしゃる通りですと答え、ビショップと会う約束をしました。今日私たちは世の雑音にたやすくとらわれてしまいます。この世は的の彼方に目を向けるように迫ってきます。最近ある人に、一杯の酒がそれほど問題ですかと聞かれました。これが敵の問いかけです。カインは、私が知るべき主とは誰ですかと言い、その後自分の命を失いました。小さな罪を正当化するとき、サタンは勝利します。一瓶の牛乳や一杯の厚物のために聖徳権や受け継ぎが売り渡されてきました。ご先祖や全国大会での優勝を手にしたいと思うとき、カインのように自分の行動を正当化することもできれば、神の御心に従おうとすることもできます。考えるべきなのは、正す必要のあることをしているかどうかではありません。いつもしているからです。問題は、御父の御心を行うという務めから身を引くのか、それともその務めを成し終えるのかです。主は私たちに絶えず悔い改めて従うように求めておられます。聖書の中で、戒めを守っていた裕福な若者が救い主に、永遠の命を得るために何が必要か尋ねました。救い主から、持っているものを皆売り払いなさいと言われ、悲しんで立ち去りました。もう一人、裕福で世俗的な人がいました。ラモーナイの父であるレーマン人の王です。彼も同じ質問をしました。私は何をすればこの悪い霊を私の胸からことごとく取り除いて、神から生まれ神の御霊を受けられるのか。この大きな喜びを得るために私は王位も譲ろう。主はしもべアロンを通して王にお答えになりました。あなたの罪をすべて悔い改め、神の御前にひれ伏して与えられると信じて信仰を持って神の御名を呼ぶならば、その時あなたは今願っているものを得るでしょう。王は捨てるべきものを理解するとひれ伏して祈りました。王神よ、私はあなたを知るために自分の罪をすべて捨てます。これが救い主の求めておられることです。永遠の命をいただくためには、すべての罪を捨てなければなりません。自分を正当化すること、言い訳、自分が傷つくのを防ごうとすること、引き伸ばし、プライド、人を裁く思い、自分のやり方で物事を行うことなどを忘れ、物事を捨て、顔に神の面影を受けるのです。兄弟姉妹、単に悪いことをしなければ良いのではありません。敵は活動しているので、私たちも考えもなくぼんやりと座っていないで行動しなければなりません。神の面影を受けるとは、互いに使い合うことです。作為の罪と不作為の罪があり、どちらも犯してはなりません。私はアフリカで伝道部会長を務めていたとき、この偉大な真理を教わりました。ある集会に行く途中、道端で泣きじゃくっている少年を見ました。心の中で声がしました。止まってあの子を助けなさい。私はすぐに言い訳をしました。止まれない、遅れてしまう、管理役員だから遅れるわけにはいかない。集会場に着いたとき、同じ声を聞きました。行ってあの子を助けなさい。そこである兄弟に車の鍵を渡し、その少年を連れてくるように頼みました。20分後、肩を叩かれました。少年は外にいました。少年は10歳ぐらいで、父親は亡くなり、母親は刑務所にいることが分かりました。 彼は世話人と一緒にスラム街に住み、路上で干物を売って暮らしていました。ところがその日、仕事を終えポケットに手を入れると穴が開いていて、稼いだお金がすべてなくなっていました。お金を持たずに帰れば嘘つき呼ばわりされ、叩かれ通りに投げ出されてしまいます。私が彼を見かけたのはそんな恐怖に怯えていた時でした。私たちは彼の不安を鎮め、なくした分のお金を渡し、世話人のもとへ送りました。その夜、私は二つの偉大な真理に気づきました。第一に、神は一人一人を心にかけ、決して私たちをお見捨てにならないこと。第二に、私たちは常に御霊の声に耳を傾け、どのような結果になろうと、恐れや不都合があろうと、まっすぐに歩まなければならないということです。ある日、弟子たちは天の王国では誰が一番偉いのか救い主に尋ねました。主は彼らに、心を入れ替えて幼子のように謙遜で従順になるように告げ、こう言われました。人の子は滅びる者を救うために来たのである。私たちも救われた者や失われた者や最も小さい者を救いに行かなければなりません。罪を避けるだけでは不十分であり、キリストの十字架を追い、人々の回収を助ける必要があります。放蕩する者を愛をもって受け入れ、親を失った子の叫びや絶望の中にいる人々の嘆願、助けの必要な家族の嘆きに応えなければなりません。ニール・ A ・マックスウェル長老はこう述べました。サタンはすべての人をカインやユダのようにする必要はなく、ただ有能な人々に自分は教養のある中立派だと思わせればよいのです。最近、ある10代の少年にこう尋ねられました。神は僕を愛しておられるでしょうか。神は誰もお見捨てにならないということを、私たちが日々の奉仕を通して確信できますように。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかという質問に対し、サタンは私たちに、この世のチョコレート菓子や大会での優勝のために自分の命を売らせようとします。救い主は、罪を捨て神の面影を受け、周りの人もそうするよう助けるように呼びかけておられます。その報いとして、神は持っておられるすべてを、神が持っておられるすべてを得るのです。最近、ニカラグアに行った時、訪れた家庭の質素な家でこう書かれた額に目が留まりました。私の証は最も尊い財産です。私にとってもそうです。私の証は宝です。心を込めて私は証を残します。この教会は神の誠の教会です。救い主はその頭であり、ご自分の選ばれた預言者を通して導いておられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
最近、美しいユタ州ブリガムシティ神殿を訪れたとき、歴史的なハワイ州ライエ神殿のオープンハウスと再奉献、文化の祭典のコーディネーターを務めたときのある経験を思い出しました。大規模な改修作業が完了する数ヶ月前に、私は神殿部の管理ディレクターであるウィリアム・ R ・ワーカー長老並びに神殿部の人々と共にその神殿の視察に招待されました。他にも建設会社の人々が立ち会いました。視察の一部として、作業の進捗状況と品質を検査しました。この視察の時点で作業はおよそ9割弱が完了していました。神殿内を移動しながら、ワーカー長老とその同僚たちが作業を点検しつつ、建設業者と言葉を交わしているのを見聞きしました。時折一人の人が部屋から部屋へと移動しながら手で壁を撫でている姿を見ました。その後、何回か彼は指をこすり合わせ、建設業者に向かってこう言いました。この壁は荒いですね。これでは神殿の標準に合いません。どうぞこの壁を滑らかにしてください。業者は言われたことを逐一書き留めました。人がほとんど目にすることのない神殿のエリアに近づいたとき、その人は私たちを止めて、 新たに取り付けられた美しいステンドグラスの窓に私たちの注意を向けました。この窓は幅 0.6 メートル、高さ 1.8 メートルで、小さな幾何学模様のステンドガラスが埋め込まれていました。彼は小さな模様の一部である5センチ台の小さな正方形の色ガラスを指して、あの正方形は歪んでいますと言いました。その正方形を見てみましたが、私の目には歪んでは見えませんでした。しかし手にしていた計測器で厳密に調べると欠損があって、この正方形は実際3ミリ歪んでいることが分かりました。その後、神殿の標準に合っていないので、この窓を取り替える必要があるとの指示がなされました。このように小さな、やっと気づくほどの欠損のために、窓全体を取り替える必要があるのかと私は驚きました。確かに神殿内の人がめったに立ち入ることのない場所にあるこの窓を知る人や気づく人はまずいないでしょう。その日帰りながら、私はこの経験から学んだことについてよく考えました。というよりも学んだと思ったことについて考えました。その数週間後、完成したばかりの神殿の視察を依頼されました。以前の視察で経験したことを私はそこではっきりと理解しました。私は改修作業を完了したライエ神殿に入った時、その仕上がりの美しさと質の高さに感動しました。皆さんは私が粗い壁と欠損のあった窓を見てみたいと思った気持ちを容易に想像することができると思います。粗い壁に近づいた時、私は美しい壁紙が貼られているのを見て驚きました。私は最初にこう思いました。そうか、業者はこの方法で粗い壁を処理したのか、壁を覆ったんだと。しかしそうではありませんでした。私は後に壁には必ず壁紙を貼ることになっていたことを知りました。壁紙を貼るのならば、ほとんどわからないほどの小さな粗さがなぜ問題なのかと思いました。次に欠損のあった窓のある場所に行きました。そこには美しい鉢植えが置かれていました。私はまた思いました。そうか、業者はこの方法で歪んだ小さな正方形を処理したんだ、つまり隠したんだなと。私はもっと近づいて鉢植えの葉を脇に寄せると、窓が確かに取り替えられているのを見て苦笑いしました。かつて歪んでいた小さな正方形は模様の中にきちんと等しく収まっていました。私はこの窓の前に必ず鉢植えを置くのがインテリアデザインの一部であることを知りました。少し粗い壁と小さな部品の歪んだ窓について、ほとんど誰も気づかないにもかかわらず、追加工事と交換さえ求めるのはなぜでしょうか。業者がこのような高い標準を守るように求めるのは なぜでしょうか。私は深く思い巡らしながら神殿を出て、化粧直しされた外壁を見上げ、清きを主に捧ぐ、主の見合いという言葉を見たときに答えが分かりました。この教会の神殿はこの宣言そのものです。これらの神聖な建物は私たちが使用するために建てられており、その中で神聖な救いの儀式が執行されます。この神殿が実際どなたの宮であるのかは疑いの余地がありません。細部に至るまで厳しく建物の標準を守ることを要求することで、主イエスキリストへの愛と敬意を示し、その宮の主を私たちが尊び礼拝していることを、それを見るすべての人々に示すのです。農部神殿を建てるようにという預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示の中で主はこう言いました。あなた方のすべての金と銀と宝石とすべての古物を携えてきなさい。また古物についての知識を持っているものを皆伴ってきなさい。また地のすべての尊い木を持ってきなさい。これは旧約聖書にあるソロモン王が定めた様式に倣っています。ソロモン王は最良の材料と技術だけを用いて主のために神殿を建てました。今日私たちは同様の標準を用いて神殿を建てています。たとえ人が不完全な箇所を目にしたり触れることはないとしても、主は私たちの努力の度合いと最善を尽くしたかどうかをご存知であることを私は知りました。神殿の祝福を受けるにふさわしい生活をしようとする個人の努力についても同じです。主はこう勧告されました。また私の民が主の名によって私に一つの家を建て、それが汚されないように 何であろうと清くないものがそこに入るのを許さなければ、私の栄光はそのうちにとどまるであろう。まことにまた私はそこにいる。私はそこに来るからである。そしてそこに入ってくる心の清いものは皆神を見るであろう。しかしもしそれが汚されるならば、私がそこに来ることはなく、私の栄光はそこにない。私は清くない神殿には来ないからである。私たちは自分の生活の中に主の教えに一致していない要素があるのに気づくとき、最善の努力を払っていないとき、罪を神から隠せないことを思い起こして、業者のように直ちに行動を起こして不適切なことを正さなければなりません。私たちは次のことを思い起こす必要があります。私たちが自分の罪を覆い隠そうとするとき、まことに天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。私はまたこの教会で用いられている神殿の建物の高い標準は、人生の過ごし方の手本であり象徴でさえあると知りました。私たち各自が初期の教会に与えられた使徒パウロの教えを取り入れることができます。彼はこう述べました。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだからである。人は皆最良の材料で作られている神の御手による奇跡の作品です。しかし私たちは責任を負う年齢に達して罪や誘惑と戦い始めるとき、自分の神殿を改装し改修する必要があります。おそらく私たちの中には、荒くて滑らかにする必要のある壁や取り替える必要のある心の窓があるでしょう。それは聖なる場所に立つために必要なことであり、ありがたいことに私たちが満たすように求められている神殿の標準は完全というものではありません。そのように努力はしていても、むしろ戒めを守り、イエス・キリストの弟子のような生活をするように最善を尽くすことを求められています。私たちが皆最善を尽くし、必要な改善を図り、欠損と不完全をなくすことによって神殿の祝福を受けるにふさわしい生活をするよう努力するように、常に神の御霊が私たちとありますように祈ります。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
10年前、私と妻のキャシーがブラジルのサンパウロに住んでいたとき、マリオット伝道部会長がサンパウロ・インテルラゴス伝道部を管理していました。彼と妻のニール、息子のウィル、ウエスリー、トレースは我が家の近くに住んでいました。彼らは預言者からの召しに応えて、家や仕事、家族の何人かを後にしたのです。ある日の午後、マリオット会長から電話がありました。最愛の娘、21歳のジョージアは、インディアナ大学の3年生で、バイオリンを専攻していましたが、教会の集会後、自転車で家に帰る途中、トラックにはねられたのです。最初は無事だという知らせでしたが、数時間後、状態が急変しました。家族と友人は奇跡が起こるように断食して祈り始めました。母親はその夜ブラジルから飛行機で娘のもとに向かいました。翌日インディアナに到着すると、出迎えた年上の子供たちはジョージアが息を引き取ったことを涙ながらに伝えました。私はそれから数年にわたってマリオット家族の様子を見てきました。彼らは泣いて祈り、ジョージアのことを語り合い、深い悲しみと苦しみを感じながらも信仰を失いませんでした。信仰は貴重な霊的な賜物です。今朝の大会の中でも話されましたけれども、信仰は貴重な賜物です。イエスは祈られました。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。私たちの信仰は父なる神と救い主イエス・キリストを中心にしています。この信仰を支えているのは、完全な福音が地上に回復され、モルモン書が神の御言葉であり、預言者と使徒が今日真剣の鍵を持っているという私たちの知識です。 私たちは信仰を大切にし、信仰を強めるために努力し、信仰が増すように祈り、信仰を守り抜くために全力を尽くします。使徒ペテロはあなた方の信仰の試しと呼んだものを自ら経験しました。イエスの言葉を思い出してください。シモン、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。ペテロは後に人々にこう言いました。あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことのないようにしなさい。この火のような試練は皆さんを強めるためにありますが、恩子への信頼を弱め失わせることもあれば、主との約束を守ろうとする決意を弱めることもあります。これらの試練は姿を変えていて見分けにくいことがよくあります。その始まりは自分の弱さや弱点、繊細な心、あるいは自分が大切にしているものの中にあります。ある人には対処できる試しが、別の人には火のような試練になることもあります。信仰の試しを受けるとき、どうしたら断固として動かずにいられるでしょうか。それには信仰を築いてくれるものに浸ることです。つまりキリストを信じる信仰を働かせ、祈り、聖文について考え、悔い改め、戒めを守り、人に奉仕するのです。信仰の試しに遭うとき、何をするにせよ教会から離れてはなりません。信仰の試しの間に神の王国から離れるのは、竜巻が見えたときに避難用の安全な地下室から出ていくようなものです。使徒パウロは言いました。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。教会という聖なる場所で信仰を守るのです。信仰を持つ人々と共に集い、祈りを捧げ、祈りの答えを受け、音楽を通して礼拝し、救い主の証を分かち合い、互いに仕え合い、主の御霊を感じるのです。私たちは聖餐を受け、神権の祝福を受け、神殿に参入します。主はこの神権の儀式によって神聖の力が現れると宣言されました。信仰の試しに遭うとき、神の家の守りの中で安全に過ごしてください。ここにはいつも皆さんのいる場所があります。協力して克服できないほど大きな試しはないのです。モンソン大官庁はこう言いました。社会の道徳的な標準も驚くべき速さで変化してきました。かつては不道徳とされていた行動が、今では多くの人から好ましいと思われています。教会の独身成人の中には、年齢の進んだ人が大勢います。今の生活が自分の考えていたものとは違っていても、純潔の律法を守っています。これも信仰の試しです。私はそのようなキリストの弟子である皆さんを心から尊敬し称賛します。神が命じられたように、聖職の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。救い主は新約聖書の中でさらに高い標準を示されました。しかし私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのである。主は人を非難しないように教えましたが、躊躇せずこうも言われました。お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないように。我が家の友人の一人は、皆さんの知っている人や皆さん自身に似ているかもしれません。彼女は常に忠実で、教会で献身的に奉仕し、仕事でも高い評価を受け、家族から愛され、結婚して子供を持つことを望みながらも独身です。彼女は言います。私はイエス・キリストを信頼しています。純潔の律法を含めて誓約に忠実であるなら、どんな祝福もとどめられることはないと私は信じています。 別の友人は伝道で素晴らしい働きをし、その後学業で厳しい訓練を受けました。家族を持ちたいと望んだ彼の信仰の試しは同性に惹かれることでした。彼から来た最近の手紙です。祝福文ではいつか自分の家族を持つと約束されています。それがこの世なのか来世なのか分かりません。しかし神が約束された祝福を妨げるようなことは何もしたくありません。純潔の律法に従って生活するのはチャレンジですが、この世に来たのはチャレンジに遭うため、そして戒めを守って神に愛と尊敬を示すためではないでしょうか。私は健康と福音、愛する家族、大切な友人に恵まれています。多くの祝福に感謝しています。世の人がなぜそんなに要求するのかと抗議すると、主は答えられます。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。この二人の友人やキリストに従う多くの人が救い主の約束を実感しました。私は平安をあなた方に残していく。私が与えるものは世が与えるものとは異なる。もう一つの試しがあります。いつの時代にも教会の評判を落とし、信仰を失わせようとする人がいて、今日ではインターネットを使います。教会に関する情報の中にはいかに説得力があっても真実ではないものがあります。1985年フロリダの私のオフィスに同僚が入ってきました。手にはモルモン教のルーツを叩くという記事を載せたタイム誌を持っていました。マーティン・ハリスが書いたとされる手紙が最近見つかり、その内容がモルモン書の金版の発見に関するジョセフの記録と矛盾するというのです。同僚はこの情報によってモルモン教会は潰れるだろうかと聞いてきました。記事にはこの手紙を読んで教会を去ろうとしている男性の話が引用されていました。他にも教会を離れた人がいたようです。信仰の試しに違いありません。数ヶ月後、専門家によりその手紙が全くの偽物であることが分かり、捏造した人もそれを認めました。私はこの欺きによって教会を去った人々が戻ってくるように心から願ったのを覚えています。何十年も前の教会指導者の話が教会の教義と一致しないのを見つけて、自分の信仰に疑問を抱く人もいます。教会の教義には重要な原則があります。すなわち教義は大官長会と十二使徒定員会の15人全員によって教えられるのです。一人の説教の目立たない段落に隠されているものではありません。真の原則は多くの人により頻繁に教えられます。教会の指導者は正直ですが完全ではありません。モロナイの言葉を思い出してください。不完全なところがあるからということで私を非難してはならない。むしろあなた方がもっと賢くなれるようにと、私たちの不完全なところをあなた方に明らかにしてくださった神に感謝しなさい。ジョセフ・スミスはこう言いました。自分が完全だと言ったことはないが、啓示には誤りがない。末日聖徒イエス・キリスト教会の歴史と行く末に見られる神の御手による奇跡は、霊的な探求を通してのみ理解することができます。ベンソン大官長はこのように言いました。誰でもいつかは信仰の壁を背にして自ら決意をしなければならない。そのようなことがあなたに起きても決して驚かないでください。基本的に試練はつらいものです。苦悩や混乱を伴い眠れぬ夜を過ごし、涙で枕を濡らすこともあります。しかし試練を霊的な致命傷にしてはなりません。制約や神の家から遠ざかる原因にすべきではないのです。神の恩子である救い主の岩の上に基を置かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば 悪魔が大風を送る時にも、それがあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固な元井であるその岩の上に立てられており、人はその元井の上に気づくならば倒れることなどありえないからである。強烈な炎が鉄を鋼に変えるように、厳しい信仰の試しの時に忠実であるなら、私たちは霊的に精錬され強化されるのです。クリストファーソン長老は試練から学んだことについて説明しています。当時は苦しい思いをしましたが、今振り返ると問題がすぐに解決されなかったことに感謝しています。そうでなければ救い主と天の御父をあれほど深く知ることはなかったかもしれません。私は主を心から信頼することを学びました。ペテロはこのような経験が金よりもはるかに尊いと書いています。モロナイは信仰が試されてから証が得られると述べています。最初にお話ししたマリオット家族と一緒に、キャシーと私は先週ジョージアの墓を訪れました。10年が経過していました。家族や友人がジョージアへの愛と思い出について語り、彼女の人生を祝うたくさんの白い風船が用意されました。母親は涙ながらに信仰が強められ、理解が深くなったと話しました。また父親はしみじみと約束された証がもたらされたことを話してくれました。信仰の試しが訪れると、さらに信仰が増し加えられます。預言者ジョセフへの慰めに満ちた主の次の約束は、信仰の試しを受ける皆さんに与えられています。踏みとどまりなさい。恐れてはならない。とこしえにいつまでも神はあなたと共にいるからである。この聖なる証をイエス・キリストの御名によりいたします。アーメン。
お話やさまざまな形で参加をしてくださった皆さんに感謝をお伝えします。また青少年の美しい音楽にも心から感謝をしています。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。それではこの部会の最後の話者である十二使徒展開のダリン・ H ・オークス長老のお話を聞きます。オークス長老のお話の後、聖歌隊がこの喜びの日にを歌います。閉会の祈りは70人のホセ・エル・アロンソ長老が捧げます。
私たちは皆幼い子供が泣きながら助けを求めてきた時の気持ちをよく覚えています。天の御父からそのような感情が与えられているのは、御父の子供たちを助けたいと思うようになるためです。これから子供たちを守り、子供たちの幸せのために行動するという責任について話しますので、その気持ちを心に留めておいてください。私は救いの計画を含め、イエス・キリストの福音という観点から話します。それが私の召しだからです。地方の教会指導者はワードやステークなど特定の地域に対して責任を負っていますが、使徒には全世界に向かって証しする責任があります。国籍や人種や信条にかかわらず、子供たちは皆神の子供です。私は他の教会の指導者と同様、政治や公の政策について語るわけではありませんが、子供たちの幸せのために語れば必然的に 一般市民や公務員、民間団体で働く人々の選択にも触れることになるでしょう。私たちは皆互いに愛し合い、世話をし合い、特に弱い者や無抵抗な者を守るよう救い主に命じられています。子どもたちは実に傷つきやすい存在です。自分自身を守り養う力はほとんどなく、自分の幸福に欠かせないものに対してもほとんど影響力を持っていません。代わりに語ってくれる人や利己的な大人の利害よりも子どもの幸福を優先して判断を下してくれる人を必要としています。世界中で実に多くの子どもが邪悪な大人たちの犯罪や利己心の犠牲になっていることに私たちは衝撃を受けています。戦争で荒れた国々では子どもが誘拐されて兵士にされ実戦に携わっている例もあります。国連の報告によれば毎年200万人以上の子どもが売春やポルノグラフィーの犠牲になっていると推定されています。救いの計画の観点から見て、子どもたちに対する最も深刻な虐待の一つは子どもたちの誕生を阻むことです。これは世界的な傾向です。合衆国における出生率はここ25年間最も低い水準となっています。ヨーロッパやアジアでも大半の国で人口を維持する水準を下回る出生率が何年も続いています。これは単に宗教上の問題ではありません。次の世代の人口が減れば文化や国家自体が衰退し、やがて消滅してしまいます。出生率が減少している原因の一つは妊娠中絶の横行です。世界中で毎年4000万件以上の妊娠中絶が行われていると推定されています。多くの法律が妊娠中絶を認め推奨さえしていますが、私たちにとってこれは大きな悪です。妊娠期間中に起こるその他の子どもへの虐待として、母親の不適切な栄養摂取や薬物の使用が招く胎児性障害があります。大勢の子どもが誕生前に命を絶たれたり傷つけられたりしている一方、悲しく皮肉なことに不妊に悩む多くの夫婦が養子にする赤ん坊を探し求めています。誕生後に起きる子どもの虐待や養育の放棄はより公の目に留まります。世界中でほぼ800万人の子どもが5歳の誕生日を迎える前に亡くなっていますが、その原因の大半は治療や予防の可能な病気です。世界保健機構の報告では、子どもの4人に1人に栄養不良による精神的肉体的な発育障害が見られます。世界各地に住み、また旅している私たち教会の指導者もその多くを目にしています。中央諸島教会会長会も子どもたちが想像を絶する状況の中で生活していると報告しています。フィリピンのある母親はこう言いました。子どもを食物を買うお金がないこともありますが大丈夫です。子どもたちに信仰について教える機会になるからです。助けを求めて集まり祈り、子どもたちも主の祝福を目の当たりにしています。南アフリカでは初等教会の教師が寂しそうにしている小さな女の子に会いました。その子は小さな声で、自分には父親も母親も祖母もなく、祖父が面倒を見てくれていると言いました。そのような悲劇は多くの保護者がエイズで亡くなっている大陸ではごく普通のことなのです。豊かな国々でも幼い子どもや青少年が養育の放棄によって傷ついています。貧困の中で育つ子どもには健康管理が十分に行われず、教育の機会も不十分です。そのような子どもは物理的文化的に不利な状況に加え、両親から養育を放棄されていることで危険な環境にさらされています。ジェフリー・ホランド長老は最近ある末日生徒の警察官の経験を話してくれました。ある捜査の時に5人の幼い子供が布団もないまま汚れた床の上で身を寄せ合って寝ようとしているのを見つけました。母親は仲間と酒を飲み宴会に興じていました。部屋には飢えをしのぐ食料もありません。子供たちを急ごしらえのベッドに寝かした後、その警官はひざまずき 子供たちが守られるよう祈りました。そして帰ろうとすると6歳ぐらいの子が追ってきて彼の手を掴んで訴えました。どうか僕を養子にしてください。救い主が弟子たちの前に幼い子供を置いて宣言された次の教えが思い出されます。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信ずるこれらの小さい者の一人をつまずかせる者は大きな引き臼を首にかけられて海の深みに沈められる方がその人の益になる。子どもたちを危険から守ることについて考えるとき、心理的な虐待についても考える必要があります。子どもや青少年をバカにし、いじめ、自尊心を傷つける親や保護者、教師や同年代の仲間は肉体的な傷以上に残る傷を負わせることになります。子どもや青少年に自分は価値がなく愛されておらず必要とされていないと感じさせることで精神的な安定や成長を妨げる深い傷を負わせることになります。同性に惹かれる問題を含め特別な状況と戦っている若者たちは特に傷つきやすく愛に満ちた理解を必要としています。決していじめたりのけ者にしたりしてはいけません。主の助けをいただくなら私たちは悔い改めて変わり自分の子供や周りの子供たちをもっと愛し助けることができます。子供たちが受ける肉体的精神的な脅威について考えるとき両親や保護者との関係から生じる脅威ほど重大なものはありません。トーマス・S・モンソン大官庁は子供の虐待を邪悪な行いとして語ったことがあります。肉体的または精神的に親が子供を打ちのめし害しているのです。私はユタ州最高裁判所で働いていたときにそのような事件の衝撃的な証拠を検討しなければならず実に心が痛みました。子どもの幸福にとって最も重要なことの一つは両親が結婚していたかどうかとそれがどのようなどれくらいの期間の結婚生活か、もっと広く見れば彼らの住む地に結婚や子どもの養育についてどのような文化や期待が根付いているかです。家族に関して2人の学者がこう説明しています。歴史を通じて結婚は何よりもまず子どもを産み育てるための制度となってきた。父親を子どもの母親と結ぶことによって父親を子どもと結ぼうとする文化的な絆を提供してきたのである。しかし近年子どもはだんだんとその主役の座を追われつつある。ハーバード大学の立法学の教授は結婚と離婚に関する最近の法律や考え方についてこう説明しています。最近のアメリカの結婚観は法律や広く読まれている文学にあるように次のように展開する。結婚とは主に個々の配偶者の目的を達成するために存在する関係である。もしこの機能が果たされなくなればどちらの配偶者も責任を問われることなく自由に終止符を打てる。子どもたちが考慮されることはほとんどない。せいぜい目立たない場所で脇役として登場するだけである。私たちの教会の指導者は結婚について次のように教えてきました。快楽を求めて交わし最初の困難に出会った時に終えるような単純な契約だと考えているならそれは邪悪な考えであって厳しく罰せられるべきです。子どもたちが犠牲になるときは特にそうです。離婚は子どもたちに影響を及ぼします。近年では離婚の半数以上が幼い子どものいる夫婦によるものです。もし両親が家族の宣言にある霊感に満ちた次の教えに従っていたら父親と母親の両方から育てられるという祝福をもっと多くの子どもが受けていたことでしょう。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに子どもたちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。両親には愛と義を持って子どもたちを育て物質的にも霊的にも必要なものを与えまた互いに愛し合い使い合うように教えるという神聖な義務があります。子どもにとって最も影響力のある教えは両親の模範です。離婚する親は必然的にマイナスの教訓を与えることになります。 もちろん子供のために離婚が必要な場合もありますが、そうした状況は例外的です。ほとんどの場合、結婚生活に問題を抱えている親は何が子供の利益になるかをもっと重視する必要があります。主の助けを受ければそれは可能です。子供には結婚生活においても目標においても一つになっている両親に育てられることから生まれる精神的な強さが必要です。私は夫に先立たれた母親に育てられたものとして、いつでもそのような状況を生み出せるわけではないことを知っていますが、これは可能な限り求めなければならない理想です。子供たちはいわゆる無過失離婚を認める最近の立法による最初の法律による最初の犠牲者です。子供の立場からすれば離婚は実に安易です。数十年にわたる社会科学の研究を要約して、ある学者は慎重にこう結論付けています。概して子供たちにとって最善の結果を生み出す家族の構成とは、結婚生活を続ける実の両親がいることである。ニューヨークタイムズ紙の記者はこう書いています。衝撃的な事実は、合衆国では伝統的な結婚制度が衰退している一方で、子どもの幸福のためには結婚制度が重要であるという証拠が山ほど集まっている点である。こうした現実は、結婚や離婚を考えている親や未来の親たちが決定を下す上で重要な要素になるはずです。また政治家や政策立案者に、利己的な有権者や大人の利益のためにしか声を上げない支持者ではなく、子どもたちにとって最善なことにもっと注意を向けてもらう必要があります。子どもたちはまた結婚しない親たちの犠牲にもなっています。次の世代の幸福を図る上で、次の報告ほど不安をもたらすものは少ないでしょう。合衆国の全出生数の 41% が結婚をしていない女性によるものであるというのです。結婚していない母親は多くの問題を抱え、その子どもたちは結婚している両親に育てられる子どもと比べてとても不利な立場にあることもはっきりと示されています。結婚していない母親から生まれる子どもの大半、つまり 58% は同棲をしている男女から生まれています。そうした生活に関して人々が何と言おうと、研究結果から分かることは、彼らの子どもが相対的に極めて不利な状況にあるという点です。子どもにとっては安定した結婚生活が重要なのです。男性同士や女性同士のカップルに育てられる子どもも同じように不利な状況にあります。社会科学関係の文献でも、そうした行いが子どもに与える長期的な影響について議論が白熱しています。それは主にニューヨークタイムズ紙の記者の言うように、同性結婚は社会的な実験であって、大抵の実験と同様、その結果について理解するには時間がかかるからです。私はこれまで世界中の子どもたちに代わって語ってきました。そのような例はないという人がいるかもしれませんが、心を一つにして子どもたちの幸福と将来にもっと関心を寄せるべきだという訴えは誰にも退けられません。私たちは神の子どもたちについて語っていますので、神の助けをいただければ、子どもたちを助けるために今以上のことができます。私はこの訴えを末日生徒だけでなく、あらゆる宗教の人々や自分の必要以上に他人の必要を、特に子どもたちの幸福を考えるような価値観を持つ人々に向けて語りかけています。信仰深い人々はまた、汚れのない幼い子どもたちは謙遜さと素直さの模範だという救い主が新約聖書で述べておられる教えを知っています。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。このようなこの幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。モルモン書には、復活された主がニーファイ人に、悔い改めてバプテスマを受け、幼子のようにならなければ神の王国を受け継ぐことができないと教えたとあります。 私たちも幼子のように自分を低くし、彼らを守るために手を差し伸べますように。子供たちこそ私たちの、また私たちの教会の、そして国々の将来だからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちの愛する天のお父様、この部会の終わりに私たちはお父様への感謝と愛をお伝えします。私たちは今日伝えられたメッセージを通して霊感を受け、私たちの心が感化されました。お父様の御言葉を聞きましたので、私たちは今お父様の御心を理解しました。お父様の御子であられるイエス・キリストに従うことができます。私たちはお父様を愛し、そして私たちは周りの人を助けることができます。またお父様の預言者であるトーマス・エス・モンソーに従いたいと思います。 人々を助けることができますように、また私たちの子どもたちの上に特別な祝福がありますように、彼らを助けたいと思っています。両親として祖父母として彼らを理解し、彼らが幸せになってほしいと願っています。お父様の特別な祝福が希望を失った人々、罪を犯した人々、困難に直面している人の上にありますように、希望を失った方、信仰を失った人々にレスキューの手を差し伸べられますように、お父様から受ける指示に教えに感謝をしています。お父様を愛し、そして感謝をしています。これらのことをイエス・キリストの御名によって、アーメン。松井津聖徒イエス・キリスト教会第182回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ地域のベニオンおよびテイラーズビルステークによる合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。